まあ、台湾では政府からの補助金がそういう制度があるんですけども、もちろんそれだけでは制作できないので、プロデューサーがいろんなとこから資金を集めるという作業が大変なお仕事だと思うんですけども、その辺はもう北村さんはもう監督専念ということで全く気にせずにペギーさんにお任せせっていう状態だったんですか？
はい、僕はもう完全に自分の中では雇われ店長の気持ちで、僕は店長やからこの店はちゃんとするので、はい、あとはもうオーナーに任せようというそんな気分でした。で、
残念ながら台湾映画って日本のように、マスコミ向けのプレスシートとかそういう資料がほとんどないので、映画を見てみないといろんなことがわからないんですが、脚本は監督含め3人というクレジットだったんですが、この後のお二方は大学時代のお仲間ということなんですか？
一人は今回初めて一緒にやったんですけども、もう大学院 の、 脚本家の、まず一人は女性で、で一人はそのまずその女性と一つ目のを作って、その後に変更は兄1年のショートフィルムのと脚本家ともう一回組み直したっていう、はい、でやっぱ全員で3人なんですけど、でやっぱ脚本指導としてペギーさんが一人見てっていう感じです。
共同執筆っていうのは役割分担とかってどんな風になるんですか？
僕はネタを提供するという仕事で、ネタを提供して、そのネタをストーリーにするというのが脚本家の仕事で、だからもう僕はもう完全にそういうストーリーの流れとか、もうだからもうネタだけをボンボン言っていって、面白い言うたらネタは言っていき、でそれをいかに脚本家が本にするかっていう、もう結構大変な作業ですよね、これも。はい、
途中で意見が合わなかったり喧嘩したりとかそういうことなかったですか？
ずっとそれですよね。やっぱりもうずっと長い時間脚本で費やしてるんで、でとにかく僕らが OK でもやっぱり、ほんでまた今度ペギーさんが見てんのもあるんだから、もうねもう終わらないんじゃないかなって思うぐらい、脚本もう決まらないのかなっていうぐらいね、とにかく脚本の時点がやっぱ大変でしたね。
じゃあもう脚本が出来上がった時点でもうこれはもう成功への第一歩だという実感はありました？
はい、かなり不安が消えてたっていうのがあって、で最終的にその脚本会議の後ね、あと今度カメラマンさんも、今回すごい有名なカメラマンさんなんですけども、でも彼との脚本会議もまたね1週間ぐらいあって、もう最初から最後まで言うたら、僕ら脚本家、僕と脚本家はどっちか言うと話本位なんですけども、カメラマンさんはやっぱりね感情やと、感情がないとあかんっていうことで、もうその最終的なカメラマンさんの意見もかなり助かってるのが、やっぱこっちの言う感動、この映画よくみんな僕も願ってるのが、やっぱ笑いながら泣けるというんですか、笑いの中に涙ありという関西のこのなにわぶりしですよね、それを狙ってるんですけども、そのこの涙の方で言うと、やっぱカメラマンさんの意見がやっぱりかなり響いてて、あの人がいなかったらまた別の、言うたら笑い、今で言うと笑い6、ああどっちぐらい、7、3ぐらいですかね、笑い7の言ったら結構感動も3っていうなるんですけど、僕脚本通りに言ってたら多分もっと笑いばっかりやったんですけども、ちょっとだけやったんですけど感動の部分は、でも彼がやっぱいたことによってかなり上がりましたね。結構ね泣いたっていう人がいるんですよ、不思議なぐらい
泣きましたよね、私たちもね。
あ、ほんまですか？ね、別にだから泣けない人にはみんな笑われてるみたいで、その泣いた人間はみんなに泣いたって言ったら、うん、どこで泣くのって言われるんですけども、泣く人間はね結構涙のポイントがあって、それもね結構違うんですよね、場所によって、人によって違うんで、だからまあちょっと僕の中で嬉しいですね、この泣けたというの、笑えるっていうのはまあもちろん 笑ってもらうのは困るんであれなんですけど、一番理想で言うと笑って泣けたと、
うん、
これが聞いた瞬間やっぱこれはもう完全によっしゃーですよ、笑い、うん、もう充実感がありますね、はい。
で、あの今回の愛にいわねんは監督デビュー作で、主演がビッグチョーという大変有名な人気スターということなんですけども、このキャスティングについては脚本の段階からそのイメージキャスティングであった役者さんなんですか？
もうなかったんですよ実は。でもどこであったかって言ったら、初めショートフィルムの、うん、もともとの原型の時に言うたらこう企画書でこう最高の人物を書くっていう、言うたらその誰でもいいっていうんですか、もうその時に書きました、理想はっていう。でもそれ以来言うたらショートフィルムってそんなたかが180万元ぐらいだから300万ぐらいの予算で彼を雇えるわけがないというのに気づいて、でそれ以来一切全く考えたことなかったんです。やっぱギャラとかの問題もあるし、でまずまああれですよね、バックトゥーザフューチャーと同じで、はい、ありえないと、まずそれは無理だということでやめてたんですけども、ある日ペギーさんがちょっとそのビッグのいる会社なんですけど、いろんあともう金城武さんとか、はい、そのビッグスターのいっぱいいる事務所に行こうということで連れて行かれたんですけど、あそこは無理やろなと思ってたんですけども、一回行ってみたかったんですよその事務所に、まあ、言うたら日本でいうジャニーズとかそんなあれなんだと思うんですけど、行ったことないから行きたいと思います。だからもうでその人すごい有名な人でグーチエって言うんですけども、グーチエってもうずっと名前聞いてたんで、もう会いに行くだけでも会いに行こうっていう、言うたらもったいないなって断ったらもったいないでそんなノリで行ったんですけど、まあでもほんまにね無理や思ってたんで見てきた。でいや誰が欲しいのみたいな感じになって、いやもう彼とかとか言ってじゃあ一応渡しとくねとか言って脚本で僕の中で思ってたんがないやろなと思ってたら、じゃあ次また会いましょうということで、まずほんで次はマネージャーさんの、まだ彼とは言えないですけど、はい、マネージャーさんの聞いて会って、うんで話して、うん、いやあのかなりなんていうの前向きに考えてるっていうことで、でもそれでもないやろなと思ってたんですよ、その人はマネージャーさんも僕テレビでよく見てるような人やったんで、はい、まあないだろうなと思ったんですけど、今度また電話、今度はまた彼に会いましょうということで、
いよいよ本人
になったんですけど、はい、で会ってなんか前向きみたいやっていうことなんですけど、それでもまずないだろうなと思ってたんですけど最終的にね OK やったんですよ。僕はそのあった時点でもまだ思ってなかったですよ実は、うん、僕あのねなかなか信じ深い人間なんですよね、うん、最終的まで喜ばないタイプで、はい、だから分かりますこの気持ち、なんかもうねまずないだろうないだろうってばっかり思ってるんですよ、
うんあのご本人の決めたポイントっていうのを伺ってますか？この脚本を読んでここに惹かれたので引き受けましたみたいなところは。
もう彼は本当に脚本がやっぱかなり気に入ったみたいなんですよ、うん、彼やっぱね僕とか監督とか言えたらよ脚本っていうのと、でだって彼も僕の作品見たことないと思いますし、言うたらこの脚本で喋ってみて、言うたら2人の喜劇に対する価値観をお話しして、で別にその笑いなしのそういう話なんですけど、彼真剣ですから僕も真剣にこう答えて誠意を込めて話して、でやはりこの脚本は今までにない台湾映画でないものやからないものが作れると思うっていう、でこの今までにないコメディを作ろうということで話はなうまいこと言ったんですけども、
じゃあもうその時の飛び上がりたいような気持ちでした。
で今度は逆に僕の中ではずっとないものやないものやってなってたんで、であったっていう時も今度はまた違うプレッシャーがまた出てくるんですよね、あらららら、っていういろいろだから喜ぶというのはねまたなかったんですよ。だからあ大変やっていう、言うたら もう言うたらこんああいう感じですね。子供欲しいなと思ってましたけど、実際子供でけたっていう感じのりですよね。今度逆に大変でしょ、
はい、
欲しいなと思ってて、今度ああとか、ね、車とかでもポル貧乏人がポルシェでプレゼントされてもあガソリン代が大変どこに止めようとかあとあ運転仕方がマニュアルマニュアルの運転の仕方がわからないっていう、そういう言うたら違うプレッシャーがあって、もうだからそうですね、その言われてるイエーイっていうのはなかったですね。
そうですか、はい、あで実際にその撮影に入る、まあ、準備段階でビクチョウさんというのは自分でこう演技プランをしっかり立ててそういう撮影に臨むタイプなのか、あるいは監督にある程度事前にディスカッションしてお任せして、身を投げるというタイプなのか、どういう俳優さんなんでしょうか。
もう彼は完全にあれですよ、やっぱ脚本はよく読んでるなっていうのはありますね。脚本読んで、で脚本の細かいところでも、まあ、自分で書いてるのにもかかわらず忘れてるところがあるんですけども、そういうこともしっかりこれはこういうことやないのって、あちゃんと読んであるなと。でやっぱりどっちかというと、そのやっぱ今まで僕の場合はこういうこう芝居で初めにこうなんていうのテストとかそういうのもやってたんですけども、今回に関してはどっちかというとそれでなく話だけっていう、実際はもうテストせずに完全にテスト、あの本番はやりますけど、その前に撮影前のああいう読みの段階ではもう読んで、だいたいどんな感じにするかっていうのに時間を長く取って、だからもう本番とかはかなり近いものですよね、僕が思ってるのと。もうちょっとだけ説明するんですけども、もうしかもそれも多分僕の中国も限りなくああいうジェスチャーゲームに近いんで、まあ言うたらみんなで当て合いみたいな感じで、そんな感じでよく問題もなくコミュニケーションをうまく取れましたね。
まあ笑いのポイントがいくつもあって、本当に楽しい映画なんですけども、例えばビクチョウさんがこんなアイデアどうでしょう監督みたいなことで出されて、例えば採用されたものなんてのあるんですか。
ちょっと今思い浮かばないですけども、例えばああいうちょっとした仕草とかは彼のあれですよね、やっぱアドリブですよね、ああいうちょっとした表情とかちょっとしたえとか、ああいうなんか彼やっぱ好きなんですよね、ああいうちょっとしたやっぱねオーバーとかそういうのがやっぱ彼嫌い で僕らも言うたらその幻想以外は限りなくリアルでいこうと思ってるんで、オーバーアクションもなく、言うたらそのあれはありますけどね、その幻想の時とかはもう完全に張り切ってどんどんやりましょうってなるんですけども、それ以外はやっぱもう確実にもうリアルをいこうと、この辺はでももうお互い話うまくいってたんで、でやるときはもうボンと行きます。
私はもう個人的にヒロインの加藤由紀さんとビッグチョウさんが自転車に乗るときに、自転車に常時乗れないということで前に女の子乗りしますよねあそこがすごいツボだったんですが、あそこはもちろんもう監督のアイデアですか。
はい、そうなんで、もともとはやっぱりいつもね脚本家がやっぱり女の子が後ろに乗って男が後ろに乗ってっていう時に、またちょっと逆にしてみようかっていうのをいつも僕は考えてみて、例えば暗いのが怖いとかいうのももともと女の子やったんですけど もうそういう時はもうすぐにもうまず考えるのが、とりあえず一番まあ簡単なんですけどね、言うたら逆にしてみようと面白いで、今回ファントンって大家さんが女男役は女役とか、ああいうんだったかも、言うたらもう逆転の発想でいない、どうしようかと迷った時にはまず逆にしてみるというので、でも成功ですよね絶対に。はそんなもうやっぱりあれが 男が運転して女が普通ですからね、
はい、そうですね。
やっぱあれはあ、よかったなと思って、うん、逆転の発想、は
い、しかもあの両膝揃えて手をグーにして膝に乗せてっていうあの格好が本当にツボでした。それでヒロインの加藤雄貴さんなんですけども、私たちはびっくりというか大変申し訳ないことにあまり存じ上げない方だったんですが、彼女を起用したのはどういったポイントからだったんですか？
まず今回で言うと中国語の話せる役者ということにはこだわってたんですよ、うん、それで、台湾でも何人かやるんですけども、基本的にはやっぱ皆さんタレント業の人が多くて、うん、で今回で言うと役者がいいということで日本にねオーディションに行ったんですよ、はい、それで中国語の話何人かやるんですけども、うん、でゆうきちゃんの場合は日本でなくこっち、あとね何人かも日本から来る人に関しては僕は情報も結構どんどん入れてるんで、日本から誰かが来るとか撮影に来るっていう時は耳に入ってくるんですけど、そういう時にはやっぱチェックにチェックするんですけど、でその時のチェックの子が加藤ちゃん、加藤ちゃんで加藤ちゃんでゆうきちゃん、ゆうきちゃんやったんですけども、それでゆうきちゃん実はドラマの方、こっちのドラマで一回その時に出て撮って出てはって、で基本的には僕としてはやっぱ新人がいいなと思ってたんですけども、そのドラマもまだやってへんのでよく考えたら新人だなと思って、でまああと19歳やったんですけどもすごいなと思って、すごいしっかりしてるで、19歳なんですよ。それでやっぱオーディションなんてほんまの短い時間での判断なんで、言うたらほんまにインスピレーションでしかないんですけど、まあ、結局今思えばすごいベストチョイスやったなと今でも思います。もちろんこれはペギーさんとも話してるし、いろんな人ともういろいろね迷ったんですよ、いろんなところで。とりあえず何人ぐらい候補いたの、20人ぐらい、結局は10ぐらいに絞ったんですけども、その中の一人やったんで結構ね迷いました。どうしようかな、でも今思えばもうゆきちゃんしかいないなということになるんですよね。おかしなことに、はい、キャスティングってビッグにしてもそうなんですけども、今までいろんな人のイメージで脚本してたのがもうそう彼やと思ってからもうね他の人が入る余地がないというか、もういつもそうなんですよ。もう今はゆうきちゃんって決まってからもう確実ゆうきちゃん以外はなかったんで、今もうベストチョイスやと思います。
そうですか、はい、じゃあオーディションの、総数ってのはどれぐらいだったんですか？監督が会われた女優さんというのは
15、16人はいたと思ったんですけども、結構な数。
そうですね、
はい、でそのうち日本中国語の話せる人らはでもやっぱり7人、8人ぐらいですかね。ゆきちゃんはやっぱりねちょっとうまいなっていうのがあったんですけども、うん、まあでも最後はうまくなってほしいんで、うん、じゃあうまいのは OK やから下手な中国語を練習してくださいっていうのがまあ課題でしたね今度は。
本当に相当な語学力なんですけども、加藤さんはもともとそういう語学力があった方なんですか？こちらで育ってたわけではないですよね。
ゆうきちゃんは日本で生まれ育った言うたらクォーターなんですよね、うん、それなんですけども、言うたら家族でも日本語で喋ってるし、うん、学校でも日本語で喋ってるけど、ただ台中実家のお母さんが台湾人なんで、うん、お母さんがよく帰ってきはって、でその親戚と話するときは中国語で、でちょっとずつ覚えていったっていうかね。もう逆に弟なんかは一言も喋れないみたいですよ。だからやっぱ同じ環境でもやっぱ合う合わんっていうのもあって、でゆきちゃんの場合はもう完全に台湾好きでこれからも台湾でしたい言ってますから、僕もね思ってるんですよ、もう台湾来やーって。そんな普通でもねいろいろ大変なこともあるんで、ちょっと頑張ってほしいですけどね、もっとこっちで。
監督が今撮影終わって完成して公開中なんですけども、今見て加藤雄貴さんの魅力どん どんなところですか、一番の魅力は。
やっぱ可愛いところに可愛いけどもちょっと怖いところもあって、で怖いけども優しくて、で意地っ張りやねんけどもこの涙もろいと、そういうところがしっかり出てると思うんで、その辺を見てほしいです彼女の。うん、